農協散策。こんにちは。東京のお寺の佇まいとそのお寺の周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの神戸靖子です。今回は門前仲町、深川不動尊とその周辺を散策します。門前仲町は江東区の深川エリアにあります。東京湾を隅田川沿いに4キロほど遡ったあたりが一般に深川エリアと言われています。いわゆる江戸の下町として時代小説などにもよく登場する場所です。現在門前仲町の駅には大江戸線と東西線2つの路線が乗り入れています。私は大江戸線のホームに降り立ちました。
大江戸線の門前仲町の駅に到着しました。初めて降り立った駅なんですけど、実は隣が月島だったりと近くまでは来たことがあったんだなと思いました。
駅の5番出口を出ると永代通りと清澄通りの交差点に出ます。どちらも4車線以上ある大きな通り。車通りはあるのですが、あまり高い建物もなく、どこかのんびりとしていて都心とはまた違う雰囲気が流れています。
大通りですね。
私が訪れた日はちょうど深川八幡祭りの真っ最中。江戸三大祭りに数えられるほどの大きなお祭りで、今回私が訪れる深川不動尊の隣にある富岡八幡宮が主体となって行われています。そんなお祭りでにぎわう商店街を永代通り沿いに木場方面へ。
商店街を歩いています、なんかお店はですね、普通に100円ショップがあったり電気屋さんがあったりとか、地元の商店街だなっていう感じはするんですけど、なんでしょうね、その祭りの雰囲気が出てるからかもしれないんですけど、こう古めかしい感じがするんですよ。でも一つ一つお店を見てみると本当に普通のお店ですね。でも年齢層が高いイメージがありますね。もうネグリジェとか売ってますよ。2000円でピンクのね、タオル地のネグリジェが洋品店に売ってますね。本当地元の人が来るような感じですね。チェーン店のお店もあるんですけどね。はい、そしてこちらが深川不動尊の大きな門が出てきました。成田山東京別院と書いてますね。赤い大きな門をくぐります。
300メートルほど歩くと深川不動尊の参道の入り口に到着。参道沿いには屋台が並び、和菓子屋さんやお土産物屋さんが軒を連ねています。
おかきなんか食べ放題ですよ、これおつめ食べちゃえ。あ、これなんか発火ついてるやつだ。サザレ石650円。
すごい。食べ物も参道の楽しみの一つ。この企画さんというおせんべい屋さんでは本当にたくさんの種類のおせんべいが店頭で試食できました。こんな風に寄り道しながら歩いていると、あっという間に参道の先に深川不動尊が見えてきました。
お箸とかも売ってますね。でももう後ろにはマンションとか、あ、高速も見えるんだ。
東京散策、この後もまだまだ続きます。
東 京散策。
深川不動尊の境内には本堂の他にも石碑や新しく建てられた内仏殿などがあります。まずは本堂へお参りしました。
不動尊の本堂の前に来てるんですけど、ここからお参りを始めたいと思うんですが、まずはお焼香をしましょう。お焼香するのってあんまないですよね。不動明王様ここにも置いてあります。
このくらいだったらいっぱいあまりに
も階段も緩やかだからあれですね、参拝客にいいですね、優しいですね。あ、本堂ですね。ここで
深川不動尊は正式には成田山新勝寺別院深川不動堂といって、ちょっと変わった歴史を持っています。江戸時代、成田山新勝寺は不動明王をご本尊として庶民の間で人気があったのですが、江戸っ子がお参りするとなると成田山はちょっと遠い。そこで近くで成田山の不動明王をお参りできるようにしようと、もともとあった深川永大寺に成田山から不動明王を運んできて御開帳したというのが深川不動尊の起こりです。深川永大寺は明治に入ると神仏分離令、つまり仏教と神道の境界線をはっきりさせるという動きの中で取り潰されてしまいました。そして永大寺は事実上お隣の富岡八幡宮とこの深川不動尊に引き継がれたのです。
これはなんだ、なんとか体操、アマ体操、出世だ、出世太鼓だって。
境内で開運出世稲荷も発見。ご本尊は成田山新勝寺から分霊した抱き二天様だとか。
この太鼓を叩いてご祈願ください。出世できるんでしょうか。いろいろマジか、とりあえず叩けばいいのかな。出世できますように。これ面白いですね、出世太鼓ね、初めてですね。これはあのご本尊の前にあるんですけど、出世太鼓ありますのでポンポン叩いてくださいね。お守り屋さんとかあって、すぐ後ろ高速なんですよね、首都高かなんかでね。テニスコートが横にあったりとか。
本堂の奥には平成14年に完成した内仏殿があります。ここは貴重な仏像などがたくさん安置されている建物。本堂には靴を脱いで上がり、そのまま内仏殿にも入ることができます。内仏殿は4階建てで、床には絨毯が敷いてあり、エレベーターなども完備されていて、さながらホテルか旅館のようでした。
本堂の奥の内仏殿に入ってきました、不動明王さんがたくさん並んでるんですけど、落ち着きますね。でこれはなんか橋があるんです。大きな石の橋があって、橋の中央に映し出されているのは梵字のアという文字で、全てのものの本源、つまり大日如来という仏様を表しております。このアジに照らされることによって私たちが常に仏様の慈悲の光を受けているということを実感できるのであります。梵字のアという文字を踏めばいいんですよね。踏むというか上から照らしてもらうのか。だから上に照明がついていて、橋の真ん中部分が照らしてあるんですよ。
へー、
おしゃれな、なんかデザイナーさんとかがデザインしたような。照らし出されました。仏様を常に感じることがこれでできるようになります。お、沢田聖光さんという方が作られた不動明王さんです。何畳の部屋でしょうか。12畳の畳の部屋に奥に床の間みたいなのがあって、そこに 不動明王さんが飾られているんですけども、こう間接照明にされていて、この仏像は彫刻界の巨匠澤田聖光王が最も円熟した1960年頃に制作されたものと伝えられる。1960年、大変貴重な木彫り木造です。あ、じゃあ新しいんですね。へえ、もっと古いものなのかと思いました。あんまり怖くないですね、顔ね、不動明王さん。剣も相変わらずいつものように右手に剣を持っているんですけど、後ろの炎とかがすごいこう驚々しくなくて、こうシンプルなんですよね。だから怖さがあんまりないですね。で、金ピカではなくて、これはすごくシックな色になっていて、古めかしい色をしているので、もっと百何年前とかのものかなっていうような。
道明の神言、道学三難座
東京散策、門前仲町深川不動尊周辺の散策は次回に続きます。ナビゲーターは神戸靖子でした。
東京散策。